ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第255回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
嫌です。
2019年も早くも半分終わってしまい、7月に突入しました。西日本が梅雨入りしたと思ったら、いきなり九州中南部、熊本県、鹿児島県、宮崎県を中心に豪雨被害が発生してしまっています。該当する地域の皆様には心からお見舞いを申し上げます。
九州自動車道では土砂崩れで全面通行止めになっている区間があり、鹿児島方面への通行が寸断されている状況でしたが、7月6日に対面通行規制で通行止めが解除になったそうです。
そんな大雨の中、福岡県は大して雨が降ることもなく、逆に不気味だったんですが、今回の雨で水不足はどれくらい解消されたのでしょうか。福岡市では随分昔に夜間給水制限で水が出なくなることもあったんですが、このまま雨が降らない場合、今年はそれを覚悟しなければいけないのでは、と思っています。
今回の雨で県内ダムの貯水率は多少改善されたようですが、それでも平年の半分を下回っているようで、非常によろしくないですね。これは、中の人が全裸で雨乞いの踊りを踊る時が来たのでは。
確実に捕まるので、やめていただきたいですね。
それでは、今回のニュースです。
消費者庁は、LINE モバイルが提供しているエントリーパッケージに関するウェブサイトの表記が、実際のものよりも著しく有料と示すものであり、景品表示法に違反するとして、同社へ再発防止の措置命令を実施しました。エントリーパッケージは、事前に購入し、記載されているコードを入力することで、申し込み時に必要な登録手数料が不要となるとされていたものですが、LINE モバイルはエントリーパッケージを販売するにあたり、2017年11月14日から2019年1月8日の間、ウェブサイトにおいてエントリーパッケージを事前にご購入いただくことで、お申し込み時に必要な登録事務手数料が不要となりますと表記していました。これにより、あたかも、すべての LINE モバイルのサービス申し込みに関わる登録事務手数料が不要であるかのように示されていたわけですが、実際は、LINE フリープランのデータ SIM の申し込みでは、エントリーパッケージのエントリーコードが使用できなかったとのこと。今後、同社は広告表示のチェック体制強化など再発防止に取り組んでいくとしています。
この手の有料誤認事案は、ソフトバンクや Y モバイルがよくやらかしていた印象ですが、ソフトバンクの傘下に入った LINE モバイルもやらかしてしまったようです。注意書きがわかりにくい、注意書きが非常に小さく書いてあって気がつきにくい、手法もかつてソフトバンクがやらかしていた時とそっくりという印象です。何にせよ、消費者が分かりやすいサービスを提供してほしいものですね。
インターネットイニシアティブ IIJ は eSIM を利用した個人向けサービス IIJ ミオモバイルサービスライトスタートプラン eSIM ベータ版を7月18日から提供することを明らかにしました。同プランは iPhone XS などの eSIM 搭載端末で利用できるもので、物理的な SIM カードを発行する必要がなく、対応端末でアクティベーションコードを読み取ってプロファイルをダウンロードするだけですぐに利用できるとのこと。アクティベーションコードはバーコードで提供されます。データ通信専用のプランとなっており、音声通話や SMS は利用できないとのことですが、データ通信容量は月間 6GB で 20GB、30GB の容量追加オプションやクーポンカードでの容量追加も可能とのこと。なお、IIJ では iPhone の中古販売を開始していますが、現在は全在庫売り切れ、7月中旬に再入荷とアナウンスされているようです。
今回はベータ版とのことですが、ついに一般向けの eSIM サービスが開始されます。データ通信専用サービスになるとのことなので、iPad や Surface Pro などでの利用が相性が良さそうです。物理 SIM と eSIM を搭載している機種であれば、物理 SIM にはパケット通信容量が少なく音声定額で値段を抑えた契約、eSIM はデータ通信用の IIJ ミオの契約でデュアル SIM にすると、使い勝手がいいかもしれませんね。IIJ では、正式版のサービスを提供する際には、訪日外国人向けのプリペイド SIM サービスを eSIM で提供することを検討しているそうですが、利便性は上がりそうですね。
KDDI と沖縄セルラーは、プリペイド携帯電話サービス、プリペイドの提供終了までのスケジュールを発表しました。2022年3月末の CDMA1X ウィンのサービス終了に向けた動きで、2020年6月15日でプリペイドカードの販売を終了。購入したカードは2020年12月15日まで登録できます。登録機能が停止された後は、プリペイドカードの犬種ごとに決められている、最大365日間の通話可能期間が過ぎたユーザーから利用できなくなります。最後のユーザーが利用できなくなるのは、最長で2021年12月15日であると思います。現在プリペイドで利用している電話番号は、現在提供されている 4G サービスの契約をすることで、引き続き同じ番号を使用することができるとのことです。
KDDI の 3G サービスの終了に先立って、プリペイドサービスの提供が終了します。というか、まだやっていたのかという驚きもあるんですけど。2021年でプリペイドサービスの提供が終了し、翌年3月には 3G がサービスを終了するということで、一つの時代の終わりが迫ってきた感じがします。
天王寺アップルクラブがお届けするポッドキャスト番組タックポッドキャスト、
天王寺アップルクラブの大道さんと私北尾がパーソナリティをしています。
番組では IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えしています。
ところで天王寺アップルクラブって何してるの？
それは番組を聞いてください。
聞いてください。
タックポッドキャスト毎週金曜日に配信中です。
CM とか恥ずかしくないですかね。一応言うときましょうかね、京都からポッドキャストを配信しております。1103と書きまして、人さんと言います。こんにちは。 ウィークで大体配信しております。カレンダーの赤い日とボンクレ正月ゴールデンウィークぐらいはちょっとお休みしたりしておりますけれども、自分の身の回りで起こったこととか、アップル系で自分の感じたこととか、なんだかんだそんなことを話しておりますので、またお時間よろしければお聞きください。
おかえり。今日は忙しかった？それともいつも通りだった？ねえねえ、私のお話聞いて聞いて。少し配信して、長く配信して、夜のゆいろく聞いてください。
今回のニュースは以上です。
それでは皆様からいただいたコメントをご紹介します。今回はまずメールから。
今回メールを送ってくださったのはベガさんです。お久しぶりです。こんにちは。現在昨年に購入したダイナブックの PC を使用しています。 CPU は第7世代の Core i7、 メモリーは 16GB です。ストレージは SSD にしたかったのですが、予算の都合で SSHD にしました。そんなに貧弱なスペックではないと思うのですが、最近若干動作が重く遅いです。不要なソフトを削除、バックグラウンドで動くソフト等も不要なものは停止など、パソコンが重くならないよう知っている範囲で設定を変更等をしました。それでもいまいち改善せず、有料のパソコン快適化ソフトもインストールしました。これも効果がいまいちで、こうなったら SSD に交換するしかないかと思っていました。メーカーの交換サービス以外で交換すると5年間の延長保証サービスが保証対象外になります。メーカーの交換サービスは 1TB の SSD で5万円超と高く、5万円以内ならお願いするのに、と思っていました。先日、SSD 交換サービスの価格が改定され、1TB で税込み4万円前半、とのメールがメーカーよりありました。その価格なら、と思い早速電話をしました。詳しく話を聞いたら、運送会社が PC を入れる段ボール等を準備し、集荷に来る送料等や、メーカーよりの返送の送料、データ移行の費用もすべて込み、とのことでした。早速申し込みしました。個人的な感想では、SSHD は HDD と体感の速度はあまり変わらない気がします。SSD に交換され、戻ってくるのが楽しみです。
メガさん、コメントありがとうございました。SSHD から SSD へ換装されるとのことなので、SATA接続のドライブ交換と思うのですが、メーカーのデータ移行や送料まで込みでそのお値段というのは、随分安くなった感じがしますね。延長保証も継続されるということなので、中の人みたいに何でも自分でやってしまうような人はともかく、いじくり回すのに不安があるという方には良いサービスだと思います。SSHD は、使用頻度が高いデータを SSD 領域に、容量が大きかったり使用頻度が低いものはハードディスク側に保存するというものだそうで、データを分散して保存している関係で、障害が起こった時はデータの復元が大変、などのデメリットもあるそうです。SSD 領域に保存されているデータにアクセスする場合は早いそうですが、ハードディスク領域のデータにアクセスする場合は速さのメリットがあるわけではないということで、SSD の大容量化が果たされるまでの過渡期的な技術だったと思います。最近は大容量 SSD の値段も下がってきたので、中の人も SSD の入れ替えを気にしてるみたいですね。
続いて、 ツイッターでハッシュタグ付きのコメントをご紹介します。
G20 明けの月曜日もゆくもばを聞きながら出勤しています。ヘッドフォンから自分の声かっこ番宣音源が流れて咳込みました。かっこ笑い。いつもためになるニュースをありがとうございます。と天王寺アップルクラブ公式さんから6月30日にコメントを頂戴しました。
天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございました。中の人が他の番組を聞いていて、ゆくもばの番宣音源が流れて画面を二度見するのと同じ現象ですね。
G20 関連の報道やツイートで警備担当側をねぎらうコメントが少ない中、熱いものを感じました。 LINE の起源はそうですね。それでも東日本大震災後、家族や親戚と連絡を取ろうとする映像を見て、創業者が発案、NHN ジャパンが開発した経緯に感謝の思いでいっぱいです。と、ブラックフォード2さんから6月30日にコメントを頂戴しました。
ブラックフォードさん、コメントありがとうございました。警備についてはいくつか不祥事もあったようですが、まあ大変だっただろうなと。LINE の開発の経緯については、正直なところちょっと持って話してるんだろうなと感じているんですが、親会社の韓国のネイバーではなく、当時の NHN ジャパン、現在の LINE 株式会社が主導して開発したものであるというのは事実ですね。LINE がここまでインフラ化するとは思いませんでしたが、これまでにもいくつか物議を醸す問題が発生しているだけに、今世間を賑わせているセブンペイのような大問題を起こさないよう願いたいものです。
寝坊しました。おめざに聞いています。CM 流していただきありがとうございます。と、ゆいまる、かっこ、快速旅団さんから6月30日にコメントを頂戴しました。
ゆいまるさん、コメントありがとうございます。頂戴した音源、結構評判がいいみたいです。
29日に映画を見ましたが、朝の8時くらいからガルパンのパンフレット購入に列ができてました。よくわからないですが、列が2つに分かれていて、整理券みたいなのを持っていた人もおられました。と、ブラックフォード2さんから6月30日にコメントを頂戴しました。先のコメントは第254回分、こちらは第253回分にコメントをいただいています。
ブラックフォードさん、再びありがとうございます。29日とのことですから、最終章第2話のパンフレット、月刊が発売された日なので、多分購入行列でしょうね。同時に上巻の再入荷もあったようですから、パンフレット行列とグッズ行列を分けていたのかもしれません。中の人は29日に月刊パンフレットを買いに行ったのですが、行列中に再入荷した上巻が売り切れていました。パンフレットとグッズ販売を一緒の行列に並ばせて全然さばききれていなかったので、かなり不満の声が出ているようですが、まだしばらく熱が冷めそうにないので、これから劇場に、突貫、する人も多そうです。
今回のコメントは以上です。
ゆくもばでは、皆様からのコメントなどをお待ちしています。
iTunes のカスタマーレビューへの投稿、Twitter のハッシュタグ、シャープ #yukumoba をつけたツイート、または DM、Facebook ページへのコメント、シーサーブログで運用している配信用ブログ、グーブログで運用している告知用ブログへのコメントや、設置しているメールフォームなど、 利用しやすい方法でコメントをいただければ幸いです。
いただきましたコメントは、番組後半で取り上げてご紹介させていただきたいと思っています。コメント数が少ない場合は、数回分をまとめてご紹介することになると思いますが、あしからずご了承ください。
また、福岡市を中心に、AFV、自動車、航空機、艦船などのスケールモデル愛好者のサークル、スケールモデルビルダーズ福岡の運営に、中の人が関わっています。サークルではメンバーを随時募集中、イベントを実施する際はその参加者も募集しています。イベントはサークルメンバー以外も参加できます。サークルのホームページや、Twitter アカウントのリンクはショーノートに掲載しますので、興味がある方はぜひご覧ください。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています。
合成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。